1。ドスッドスッと藁を打つ鈍い杵の音が催眠町を揺すっている。雨はそこらの牛飼いの家や紙すきの小屋を秋のように腐らせていた。北野もこの辺は抜粋で黄昏となっても暖かい柏木の煙が漂ううちは割れた。キチンと傘へ金で書いたのが軒場にぶら下げてあるそこの土間先につかまって、じいさん、旅籠のじいさん、留守かい？元気のいい、鳴りよりも大きな声で、いつも回ってくる居酒屋の小僧が怒鳴っていた。やっと年は10か11。雨に光っている髪の毛はぼうぼうと耳にかぶさって、絵に描いたカッパそのままだ。筒袖の腰切りに縄の帯、背中までぬかるみの羽を上げている。ジョーか。奥で吉人の親父が言う。あ、オラだ。今日はの、まだお客様が帰らねえだから、酒はいらぬよ。でも、帰ればいるんだろう。いつもだけ持ってきとこうや。お客様が上がると言ったら、わしが取りに行くからいい。じいさん、そこで何しているんだい？明日、鞍馬へ登る似たへ、手紙を頼もうと思って書き始めたが、一時一時、文字が思い出せねえで肩を凝らしてるところじゃ。うるさいから口を聞いてくれるな。チッ、腰が曲がりかけているくせに、まだ字を覚えねえのか。このチビが、また小賢しいことを言いさらして、薪でも食らうな。オラが書いてやるよ。バカ抜かせ。ほんとだってば。あははは、そんな芋という字があるものか、それじゃさおだよ。やかましい。やかましくっても、見ちゃいられねえもの。じいさん、鞍馬の尻人へ、さおを届けるのかい？芋を届けるのだ。じゃあ、五条を張らないで、芋と書いたらいいじゃないか。知っているくらいなら、初めからそう書くわ。あれ、ダメだぜ、じいさん。この手紙は、じいさんの他には、誰にも読めないぜ。じゃあ、てめえ書いてみろ。筆を突きつけると、書くから、文句を言い、文句をさ。上がりがまちに腰をかけて、居酒屋の丈太郎は筆を持った。バカよ。なんだい、無筆のくせに人をバカとは。髪へ鼻が垂れたわ。あ、そうか。これはダチン。その一枚を揉んで、鼻を噛んで捨てて。さ、どう書くんだい。筆の持ち方は確かであった。吉人の親父が言う言葉をその通りさらさらと書いていく。ちょうどその折であった。今朝雨具を持たずに出たここの客は、泥田のような道をびしょびしょと重い足で帰ってきた。かぶってきた墨俵を軒下へ投げやって、ああ、梅もこれでおしまいだな。毎朝目を楽しませてくれた門口の勾配を見上げながら、たもとを絞ってつぶやく。武蔵であった。もうこの吉人へは、20日の上も泊まっているので、彼は我が家へ帰ってきたような安堵を覚える。土間へ入ってふと見ると、いつも御用を聞きに来る居酒屋の少年が、親父と首を寄せ合っている。武蔵は何をしているのかと黙ってその後ろから覗いていた。あれ？人が悪いなあ。丈太郎は武蔵の顔へ気がつくと慌てて筆と紙とを背中へ回してしまった。二、店へ。 武蔵がからかうと、いやだい。丈太郎は顔を振って、赤といえばと、あべこべに揶揄してかかる。武蔵は濡れた袴を解いて、きちんの親父に渡しながら、ははは、その手は食わん。すると丈太郎は玄関に、手を食わんなら足食うか、と言った。足食えばタコじゃ。丈太郎は響きに答えるように、タコで酒飲め。おじさん、タコで酒飲め。持ってこようか。何を？お酒を。ははは、こいつはうまく引っかかったの。また小僧に酒を売りつけられたぞ。五合。そんなにいらん。三合。そんなに飲めん。じゃあ、いくらさ。ケチだな、宮本さんは。貴様に会ってはかなわんな。実を言えば、小遣いが乏しいからだよ。貧乏武芸者だ。そう悪く申すな。じゃあ、オラがマスを測って安く負けて持ってこようね。その代わりに、おじさん、また面白い話を聞かせておくれね。雨の中へ元気に丈太郎はかけていった。武蔵はそこへ残されてある手紙を見て、親父、これは今の少年が書いたのか。さようで。呆れたものでございますよ。あいつの賢いのには。感心して見入っていたが、親父、何か着替えがないか。なければ寝巻きでもよいが、貸してくれい。濡れてお戻りと存じまして、ここへ出しておきました。武蔵は井戸へ行って水を浴び、やがて着替えて炉のそばに座った。その間に自在鍵へは鍋がかかる。香のものや茶碗も揃う。小僧め、何をしているのか、遅うござりまする。いくつだろう、あの少年は。11だそうで。ませているな、年の割には。何せ、7つぐらいからあの居酒屋へ奉公しておりますので、馬方やら、この辺の紙すきやら、旅の衆に人中で揉まれておりますでな。しかし、どうしてさような家業のうちに、見事な文字を書くようになったろうか。そんなにうまいので。もとより子供らしい稚拙はあるが、稚拙のうちに、転身と言おうか何と言おうか。さよう。剣で言うならば、恐ろしく気に伸びのある筆だ。あれは物になるかもしれん。物になるとは何になるので。人間にだ。へえ？親父は鍋の蓋を取って覗きながら。まだ来ないぞ、あいつまた。どこぞで道草しているのかもしれん。ぶつぶつ言いながら、やがて土間の履物へ足を下ろしかけると、じいさん、持ってきたよ。何をしているのだ、旦那様が待っているのに。だってね、オラが酒を取りに行くと、店にもお客があったんだもの。その酔っ払いがね、またオラを捕まえて、しつこくいろんなことを聞くんだ。
どんなことを？
宮本さんのことだよ。
またくだらぬおしゃべりをしたのだろう。
オラがしゃべらなくても、この界隈でおとといの清水寺のことを知らない者はないぜ。隣のおかみさんも、前の漆屋の娘も、あの日お参りに行ってたから、おじさんが大勢のかごかきに囲まれて難儀をしたのをみんな見ていたんだよ。
武蔵は黙念と炉の前に膝を抱えていたが、頼むように。小僧、もうその話はやめにせい。
目ざとくその顔色を悟って、丈太郎は武蔵から言われる先に、
おじさん、今夜は遊んで行ってもいいだろう？と、足を洗いにかかる。
うん。うちは良いのか。
あ、 店はいいの。じゃあ、おじさんと一緒にご飯でもお食べ。その代わり、オラがお酒の勘をしよう。お酒の勘は慣れているから。炉のぬく灰に壺を生けて。おじさん、もういいよ。なるほど。おじさん、酒好きかい？
好きだ。
だけど、貧乏じゃ飲めないね。
うん。
兵法家っていうのは、みんな大名のお抱えになって、稚魚がたくさん取れるんだろ？ほら、店のお客に聞いたんだけど、昔、塚原牧伝なんかは、道中するときには、お供に乗り換え馬を引かせ、近中には、鷹を拳に据えさせて、七八十人も家来を連れて歩いたんだってね。
うん、その通り。
徳川様へ抱えられた柳生様は、江戸で11,500石だって、ほんと？
ほんとだ。
だのに、おじさんはなぜそんなに貧乏なんだろう。
まだ勉強中だから。
じゃあ、いくつになったら、神泉伊勢の神や塚原牧伝のようにたくさんお供を連れて歩くの？
さあ、俺にはそういう偉い殿様にはなれそうもないな。
弱いのかい、おじさんは。
清水で見た人々が噂しておるだろうが、何しろ俺は逃げてきたのだからな。
だから近所の者があの基地に泊まっている若い武者修行は弱い弱いって、この界隈じゃ評判なんだよ。
ほら、尺に触ってたまらねえや。ははは、お前が言われておるのではないからよかろう。
でも、五条だからさ、おじさん。あそこの主屋の裏で、紙すきだの、おけやの若い種たちが集まって、剣術をやっているから、そこへ試合に行って、一度勝っておくれよ。
よしよし。武蔵は、丈太郎の言うことには、何でもうなずく。彼は、少年が好きなのだ。いや、自分がまだ多分に少年であるゆえに、すぐ同化することができるのだった。また、男の兄弟がなかったせいもあろうし、家庭の温かさをほとんど知らなかったことなども、その一因と言ってよい。常に何かでそれに似た愛情のやり場を求めて、孤独を慰めようとする気持ちが無意識に潜んでいた。その話、もうよそう。ところで、今度はお前に聞くが、お前、国はどこだ？
姫路。
何？播州。
おじさんは搾州だね、言葉が。
そうだ、近いな。して、姫路では何屋をしていたのか、お父さんは。
侍だよ、侍。
ほう。そうだろう。意外な顔はしたが、武蔵は、果たして、というように、うなずいてもいた。それから父なる人の名を正すと、
お父さんは、青木丹左衛門と言って、500石も取ってたんだぜ。けれど、オラが6つの時に浪人しちゃって、それから京都へ来て、だんだん貧乏しちまったもんだから、オラを居酒屋へ預けて、自分は、小無双寺へ入っちまったんだよ。と10回する。だから、オラどうしても侍になりたいんだ。侍になるには、剣道が上手になるのが一番だろう？おじさん、お願いだから、オラをお弟子にしてくれないか？どんなことでもするから。
言い出したら聞かない目をしている。しかし、哀れに少年はすがるのだった。武蔵は、それに、抱か非かを答えるよりも、あの土壌ひげの、青木丹座というものの慣れの果てを思いもかけず思いやっていた。兵法の上では、切るか切られるかの命がけを朝夕に閉じている身ではあるが、こういう人生の流転を目に見せつけられると、
それとは別な寂しさに酔いも覚めて心を蝕まれるのであった。4。これはとんでもないだだっこだ。なんとすかしても聞くどころか、きちんの親父が口をすくして叱ったりなだめたりすれば、かえって悪たれをたたき、一方の武蔵へは余計にしつこくなって、腕首をつかむ、抱きついてせがむ、しまいには泣いてしまう。持て余して武蔵は、よしよし、弟子にしてやろう。だが、今夜は帰って主人にもよく話した上、出直してこなければいけないぞ。それで丈太郎は、やっと得心して帰った。明くる朝、親父、長いこと世話になったが、奈良へ立とうと思う。弁当の支度をしてくれ。え？お立ちで？親父はその不意なのに驚いて、あの小僧めがとんでもないことをおせがみしたので、急にまあ。いやいや、小僧のせいではない。かねてからの宿坊。大和にあって有名な宝蔵院の槍を見に参る。後で小僧が参ってそちを困らすだろうが、何分頼む。何、子供のこと。一時はわめいても、すぐケロリとしてしまうに違いございませぬ。それに、居酒屋の主人も承知はいたすまいし。武蔵はきちんの軒を出た。ぬかるみには勾配が落ちていた。今朝は拭ったように雨も上がり、肌に触る風の味も昨日と違う。水かさが増した濁流の三条口には、狩り橋のたもとにたくさんな騎馬武者がいて、武蔵ばかりでなく、往来人はいちいち止めて改めていた。聞けば、江戸将軍家の上洛が近づき、その先駆の大将名が今日もつくので、物騒な浪人者をああして取り締まっているのだという噂。問われることへ無造作に答えて、何の気もなく通ってきたが、武蔵はいつの間にか自分が大阪方でもなく、また徳川方でもない、無職無所属の本当の一浪人になっていることに改めて気づいた。今帰り見るとおかしい。関ヶ原の駅に槍一本担いで出かけたあの時の向こう水な早期。彼は父の仕えていた主君が大阪方であったし、郷土には英雄大公の威勢が深く染み込んでいたし、少年の頃、ロベリに聞かされた話にも、その英雄の謙遜と偉さとを深く頭に植え込まれてきたので、今でも関東へ着くか大阪かと問われれば、血液的に大阪と答えるにためらわない気持ちだけは心のどこかに残っていた。だが彼は関ヶ原で学んだ。細津の組に混じって槍一本をあの大軍の中でどう振り回したって結局それが何者も動かしていないし、大いなる方向にもなっていないということである。我が思う主君にご恩があれと念じて死ぬならばいい。それで死ぬことも立派に意義もある。だが、武蔵や又八のあの時の気持ちはそうでない。燃えていたのは巧妙だった。元でいらずに禄を拾いに出たに過ぎない。その後、命は玉と沢庵から言われた。よく考えてみると、元でいらずどころではない。人間最大の元でを引っ下げて、わずかな六枚を、それもくじを引くような行幸を頼んでいったことになる。今考えると、その単純さが武蔵はおかしくなるのである。第五だな。肌に汗を覚えたので、 武蔵は足を止めた。いつの間にかかなり高い山道を踏んでいる。すると遠くで、おじさん。しばらく間を置いて、おじさんとまた聞こえる。あ、武蔵はカッパに似た少年の顔が風をついて走ってくる様をすぐ目に浮かべた。案の定、やがてその丈太郎の姿が道の彼方に現れて、嘘つき、おじさんの嘘つき。口では罵り、顔には今にも泣き出しそうな血相を持って、息もあえぎあえぎ追いついてくるのであった。五、来たな、とうとう。武蔵は当惑そうなうちに、明るくえくぼを顔にのぼせ、振り向いて待っている。早い、とても早い。こっちの姿をめがけて向こうからすっ飛んでくる丈太郎の影は、ちょうどカラス天狗のひよこというところだ。近づくに従って、そのちょこざいな格好を明らかに眺め、武蔵はまた口のあたりに微笑を加えた。着物は夕べのとは違って、おしきせらしいのを着替えているが、もちろん腰も半分、袖も半分。帯にはなりより長い木刀を横たえ、背にはからかさほどもある大きな傘を背負い込んでいる。そして、おじさん！いきなり武蔵の懐へ飛び込んでくると、嘘つきとしがみついて、同時にわっと泣いてしまったのである。どうした小僧。優しく抱えてやっても、ここは山の中だと承知の上で泣くように、丈太郎は声を限りにおいおい泣く。泣くやつがあるか。武蔵がついに言うと、知らねえやい。知らねえやい。身をゆすぶって、大人のくせに子供を騙していいのかい。ゆんべ弟子にしてやると言ったくせに、オラを置いてきぼりにして、そんな、大人があっていいのかい？悪かった。謝ると今度は泣き声を変えて、甘えるようにワンワンと鼻を垂らして泣く。もう黙れ。騙す気ではなかったが、貴様には父があり、主人がある。その人たちの、承知がなくては連れて行かれぬから相談して来いと申したのだ。そんなら、オラが返事に行くまで待っていればいいじゃないか。だから謝っておる。主人には話したか？うん。やっと黙って、そばの木から木の葉を二枚むしり取った。何をするのかと思うと、それでちんと鼻をかむ。で、主人は何と申したか。行けって。うん。てめえみたいな小僧は、とても当たり前な武芸者や道場では、弟子にしてくれるはずがねえ。あの鬼鎮宿にいる人なら、弱いので評判だ。てめえには、ちょうどいい師匠だから、荷物に使ってもらえって。選別に、この牧犬をくれたよ。はははは。面白い主人だの。それから、鬼鎮のじいさんのところへ寄ったら、じいさんは留守だったから、あそこの軒にかかっていたこの傘をもらってきた。
それは、旅籠の看板ではないか。
鬼鎮と書いてあるぞ。書いてあっても構わないよ。雨が降るとすぐ困るだろ。 もう、師弟の約束も何もかも。しすましたりとしているのである。武蔵も観念してしまった。これは止めようがない。しかし、この子の父、青木丹座の失脚や自分との祝宴を思うと、武蔵は自ら進んでも、この少年の未来を見てやるのが本当ではないかとも考えた。あ、 忘れてた。それからね、おじさん。
丈太郎は安心がつくと急に思い出したように懐をかき回し、
あった、これだよ、と手紙を出した。
武蔵はいぶかしげに、なんだそれは。
ゆんべおじさんのところへオラが酒を持っていくときに、店で飲んでいた浪人があって、おじさんのことを嫌にしつこく聞いていたと言ったろ
う。うん、そんな話であったな。
その浪人が、オラがあれから帰ってみると、まだベロベロに酔っ払っていて、またおじさんの様子を聞くんだ。
途方もない大酒飲みさ、二升も飲んだぜ。
その挙句、この手紙を書いて、おじさんに渡してくれと置いていったんだよ。
武蔵は小首をかしげながら封の裏を返してみた。6. 封の裏にはなんと本意で又八、乱暴な字でぶつけてあるのだ。書体までが酔っ払っている姿である。
いや、また八から。
急いで封を切ってみる。武蔵は懐かしむような、悲しむような、複雑な気持ちのうちに読み下した。二升も飲んだ挙句といえば、字の乱脈は是非もないが、文言も尻滅裂で、ようやく読み半じてみると、いぶきやました、一別以来、強度忘れがたし。旧友また忘れがたし、計らずも先頃吉岡道場にて刑の名を聞く。万感こもごも、合わんか合わざらんか迷うて今酒屋に大水を買う。この辺までは良いが、その先になるといよいよわからなくなる。しかり我は刑とたもとを分かっており、助食の折に変われ、ランダの肉をむしばまれていく。往々として無為の日を送る、すでに五年。落葉今、君の懸命ようやく高し。加算、加算。ある者は言う、武蔵は弱し、逃げ上手の卑怯者なりと。またある者は言う、彼は不可解の賢人なりと。そんなこと、どっちでもよし。ただ、野生は、刑が剣によって、ともかく、落葉の陣死に、一波紋を投げたるを、ひそかに刑す。思うに、君は、賢明だよ。おそらくは、剣も後者になって、出世すべし。翻って、今の我を見ればいかん。ぐや、ぐや、このどんじ。剣友を仰いで、なんぞ、騎士せざるや。だが待て、人生の長と、まだ永遠を計るべからずというやつさ。今は会いたくない。そのうちに会える日もあろうというものなり。健康を祈る。これが全文かと思うと、お手書きの方に、まだくどくどと、下級らしい用向きがしたためてある。その用向きというのは、吉岡道場の千人の門下が、先頃の事件を深く意趣に含み、躍起になって君のありかを探しているから、身辺に深く注意をしなければいけない。君は今せっかく剣の方で頭角を出し始めたところだ。死んではならぬ。俺も何かで一人前になったら、君と会って、大いに過去のことも語りたい気持ちでいるのだから、俺の張り合いのためにも体を守って生きていてくれ、そんな意味なのである。先は友情のつもりらしいが、この忠告のうちにも多分な又八のひがみがにじんでいた。武蔵は安全として、なぜ？いや、久しぶりだな。そんな風に彼は呼びかけてくれなかったのかと思った。丈太郎、お前はこの人のところを聞いたか？
聞かなかった。
居酒屋でも知らぬか。
知らないだろ。
何度も来た客か。
うん、初めて。
惜しい。武蔵は彼の居所がわかるなら、これから京都へ戻ってもと思うのであったが、その術もない。会ってもう一度又八の性根を叩き覚ましてやりたい気がする。彼を現在の自暴自棄から引っ張り出してやろうとする友情を武蔵は今も失っていない。又八の母の大杉に誤解を解いてもらうためにも、黙々と武蔵は先に歩いていく。道は醍醐の下りになって、六地蔵の四つ街道の追い分けが、もう目の下に見えてきた。丈太郎、早速だが、お前に頼みたいことがあるが、やってくれるか。武蔵は不意に言い出した。
七。何、おじさん。
使いに行ってほしいが。
どこまで？
京都。
じゃあ、せっかくここまで来たのに、また戻るの？
四条の吉岡道場まで、おじさんの手紙を届けに行ってもらいたい。丈太郎はうつむいて足元の石を蹴っていた。いやか。武蔵は顔を覗くと、
うん。
曖昧に首を振りながら、
嫌じゃないけど、おじさん、そんなことを言って、また、オラを置いてきぼりにするつもりだろう。
疑いの目にいられて、武蔵はふと恥じた。その疑いは、誰が教えたか、と。いや、武士は決して嘘は言わないものだ。昨日のことは許せ。
じゃあ、行くよ。
六阿弥陀の追い分け茶屋へ入って茶をもらい、二人は弁当を使った。武蔵はその間に手紙をしたためた。吉岡清十郎宛てに。文面はざっとこうである。聞くところによれば、貴下はその後御門下をこぞって拙者の居所をお尋ねのよしであるが、自分は今、大和寺にあり、これから約一年を、伊賀、伊勢、その他を修行に遊歴するつもりで、予定を変える気持ちにはなれない。しかし、先頃お留守中を訪問して、機微に接しないことは、こちらも同様に遺憾としているところであるから、明春の1月か2月中には、必ず再度の訪れを固くお約束しておこう。もちろん、そちらも、ご弁礼、おさおさお怠りはあるまいが、自分も、ここ一年の間には、一段、鈍剣を磨いてお尋ね申す考えである。どうか、先頃お立ち会い申したような惨敗が、二度と、栄えある憲法先生の門を見舞わぬよう、せっかくのご自重を、陰ながら祈っている。こう丁重のうちに気概もほのめかせて、新面宮本武蔵正名と署名し、先の名当てには、吉岡清十郎殿ほか御門中と書き終わっている。丈太郎は預かって、
じゃあこれを四条の道場へ放り込んでくればいいんだね。
いや、ちゃんと玄関から訪れて、取り次ぎにしかと渡してこなければいけない。
あ、わかってるよ。
それから、もう一つ頼みがある。だが、これはちと、お前には難しかろうな。
何？何？
わしに手紙をよこした、ゆうべの酔っ払い。あれは、本意伝又八と言うて、昔の友達なのだ。あの人に会ってもらいたいのだが。
そんなこと、造作もねえや。
どうして探すか。
酒屋を聞いて歩くよ。
ははは。それも良い考えだが、書面の様子で見ると、又八は吉岡家のうちの誰かに知り人があるらしい。だから、吉岡家の者に聞いてみるに限る。
わかったら？
その本意で又八にお前が会って、わしがこう言ったと伝えてくれ。来年1月の1日から7日まで、毎朝五条の大橋へ行って拙者が待っているから、その間に五条まで一朝出向いてくれいと。
それだけでいいんだね。
うん。ぜひ会いたい。竹蔵がそう言っていたと伝えるのだぞ。
わかった。だけど、おじさんはオラが帰ってくる間、どこに待ってるの？
こういたそう。わしは奈良へ先に行っている。居所は槍の宝蔵院で聞けばわかるようにいたしておく。
きっと。
ははは。まだ疑っているのか。今度約束をたがえたら、わしの首を打て。笑いながら茶店を出る。そして武蔵は奈良へ、丈太郎はまた京都へ。四街道は笠や燕や馬の稲鳴きで混み合っている。その間から丈太郎が振り返ると、武蔵もまだ立ち止まっていた。二人はニコと遠い笑いを見交わして別れた。春風便一。恋風が来てはたもとに買いもたれて、のう袖の重さよ恋風は重いものかな。お国歌舞伎で覚えた小歌を口ずさみながら、明美は家の裏へ降りて高瀬川の水へ洗い物の布を投げていった。布をたぐると花の渦も一緒に寄ってきた。思えど思わぬふりをしてシャッとしておりゃるこそそこは深けれ。河原の土手の上から、おばさん、歌がうまいね。明美は振り向いて、誰？長い木刀を横に刺し、大きな傘を背負っている小人のような小僧である。明美が睨むと、丸っこい目をぐりぐり動かし、人懐っこい歯を向いてにやりとした。
お前、どこの子？人のことをおばさんだなんて。私は娘ですよ。
じゃあ、娘さん。
知らないよ。また年もいかないちびすけのくせにして、今から女なんかからかうものじゃないよ。鼻でもおかみ。だって、聞きたいことがあるからさ。
あらあら、お前と喋っていたおかげで、洗い物を流してしまったじゃないか。
取ってきてやろう。
川下へ流れていった一枚の布を、丈太郎は追いかけていって、こういう時には役に立つ長い木刀でかき寄せて拾ってきた。
ありがとう。
聞きたいってどんなこと？
この辺によもぎの寮というお茶屋がある？
よもぎの寮ならそこにある私の家だけれど。
そうか。ずいぶん探しちゃった。
お前、どこから来たの？
あっちから。
あっちじゃわからない。
オラにもどこからだかよくわからないんだ。
変な子だね。
誰が？
いいよ。明美はくすりと笑いこぼして、一体何の用事で私の家へ来たの？
本意殿又八という人がおめんちにいるだろう。あそこへ行けばわかるって、四条の吉岡道場の人に聞いてきたんだ。
いないよ。
嘘だい。本当にいないよ。前にはうちにいた人だけれど。じゃあ、今どこ？
知らない。
他の人に聞いてくれやい。
おっかさんだって知らないもの。家出したんだから。
困ったなあ。
誰の使いで来たの？
お塩様の。
お塩様って？
宮本武蔵。
手紙かなんか持ってきたの？
うん。丈太郎は首を横に振って、息はぐれたような目を足元の水の渦に落とした。
来たところもわからないし、手紙も持たないなんて、ずいぶん妙な使いね。
ことづてがあるんだ。
どういうことづて？
もしかして、もう帰ってこないかもしれないけど、帰ってきたら、また八さんへ私から言っといてあげてもいいが。
そうしようか。
私に相談したって困る。自分で決めなければ。
じゃあ、そうするよ。
あのね、又八って人に、ぜひとも会いたいんだって。
誰が？
宮本さんがさ。だから、来年1月の1日から七草までの間、毎朝、五条大橋の上で待っているから、その7日のうちに、一朝、そこへ来てもらいたいというのさ。
ほほほほ、おほほほほほ。
まあ、気の長いことづてだこと。お前のお師匠さんっていう人も、お前に負けない変わり者なんだね。
ああ、お腹が痛くなっちゃった。
に。丈太郎は、ぷっと膨れて、
何がおかしいのさ、おたんこ娘、と肩を怒らせた。
びっくりした途端に、明美は笑いが止まってしまった。
あら、怒ったの？
当たり前だい。人が丁寧に物を頼んでいるのに。
ごめんごめん。もう笑わないから。
そして、今のことづては、また八さんがもし帰ってきたら、きっとしておくからね。
ほんとか？
ええ。また込み上げる微笑を噛み殺すようにうなずいて。
だけど、なんと言ったっけ、そのことづてを頼んだ人。
忘れっぽいな。宮本武蔵と言うんだよ。
どう書くの？武蔵って。
武は、武士の武、と言いかけて、丈太郎は足元の竹の小枝を拾い、河原の川砂へ、こうさ、と書いてみせた。
明美は砂に書かれた字をじっと眺めて、
あ、それじゃあ、竹蔵と言うんじゃないの？
武蔵だよ。
だって、竹蔵とも読める。
強情だな。
彼の放った竹の小枝が川の表をゆるく流れていく。
明美はいつまでも川砂の文字へ目を吸い寄せられたまま、そしてまじろぎもせずに何か思いふけっていた。
やがてその瞳を足元から丈太郎の顔へ上げ、もう一度改めて彼の姿をつぶさに見直しながら、ため息のように尋ねた。
もしや、この、武蔵というお方は、美まさかの吉野郷の人ではないかえ？
そうだよ。おらは播州。
お師匠さんは、宮本村。隣国なんだ。
そして、背の高い男らしい。
そうそう。髪はいつも、酒焼きを反らないでしょう。
よく知ってるな。
子供の時、つむりに、蝶という腫れ物を患ったことがあって、酒焼きを剃ると、その跡が見にくいから、髪を生やしておくのだと、いつか私に話したことを思い出したの。
いつかって、いつ？
もう5年も前。関ヶ原の戦があった、あの年の秋。
そんな前からおめえは、オラのお師匠様を、知ってんのか？
明美は答えなかった。答える余裕もなく、彼女の胸は、その頃の思い出の奏でに高鳴っていた。 蔵さんだ。身もおろおろと会いたさに駆られてくるのである。母のすることを見、又八の変わり方を見てきて、彼女は自分が最初から心の内で武蔵の方を選んでいたことが間違いでなかったことに、いよいよ信頼を深くしていた。密かに自分の独り身を誇っていた。あの人はやはり又八とはまるで違うと。そして乙女心は茶屋通いの幾多の男性を見るにつけ、自分の行く末はこんな群れにはないものと決め、それらのキザな男たちを冷蔑し、五年前の武蔵の面影を密かな胸の奥に置いて、口ずさむ歌にも一人で末の夢を楽しんでいた。じゃあ頼んだぜ。また八って人が見つかったら、きっと今のことづてをしておいておくれ。用が済むと先を急ぐように丈太郎は河原の土手へ駆け上がった。あ、待って。明美は追いすがった。彼の手を捕まえて何を言おうとするのか、丈太郎の目にもまばゆいほどその顔は美しい血でぽっと燃えていた。三。あんた、なんて言うな？熱い息で明美が聞く。丈太郎は、丈太郎と答えて、彼女の悩ましげな高ぶりを変な顔して見上げていた。じゃあ、丈太郎さん、あんたはいつも竹蔵さんと一緒にいるのね？
武蔵様だろう？
あ、そうそう、武蔵様の。うん。私、あのお方にぜひ会いたいのだけれど、どこにお住まいなの？
うちかい？うちなんかねえや。
あら、どうして？
武者修行をしているんだもの。
仮のお宿は？奈良の宝蔵院に行って聞けばわかるんだよ。
ま、
京都にいらっしゃると思ったら、来年来るよ、一月まで。明美は何か突き詰めた思案に迷っているらしかった。と、すぐ後ろの我が家の勝手口の窓から、
明美、いつまで何をしているんだい。
そんなお小物の子を相手に油を売ってないで、早く用を片付けておしまい。
お香の声であった。
明美は母に抱いている平静の不満が、こんな時すぐ言葉つきに出た。この子が又八さんを訪ねてきたから、訳を話しているんじゃありませんか。人を奉公人だと思ってる。
窓に見えるお香の眉は苛立っていた。また病気が起こっているらしい。
そういう口を叩くまでに、誰が大きく育ててきてやったのか、と言いたげに白い目を投げて、
また八？
また八がどうしたっていうのさ。もうあんな人間はうちのものじゃなし、知らないと言っておけばいいんじゃないか。
間が悪くて戻れないもんだから、そんなおこものガキに頼んで何か言ってよこしたんだろう。
相手におなりでない。
丈太郎、あっけに取られ、
バカにすんない。ほら、おこもの子じゃねえぞ。とつぶやいた。
お香はその丈太郎と明美の話を監視するように、
明美お入り。
でも河原にまだ洗い物が残っていますから、
あとは女におさせ。お前はお風呂に入ってお化粧をしていなければいけないでしょ。
また不意に清十郎様でも来て、そんな姿を見たら愛想をつかされてしまう。
ちっ、あんな人、
愛想をつかしてくれれば、
おお、嬉しいだ。
明美は不平を顔にみないらせて、矢のうちへいやいや駆け込んでしまった。それとともに、お香の顔も隠れた。丈太郎は閉まった窓を見上げて、
ババアのくせにおしろいなんかつけやがって、変な女、と、あくったれた。すぐその窓がまた開いた。
なんだって？もう一度言ってごらん。
あ、聞こえやがった。慌てて逃げ出す頭へ、後ろから、ざぶりと、薄い味噌汁みたいな鍋の水をぶちかけられて、丈太郎は、チンコロみたいに身震いした。襟首にくっついたナッパを、妙な顔をしながら、つまんで捨てて、いまいましさを、ありったけな声に入れて、歌いながら逃げ出した。本能寺の西の麹は暗いげな。あずさの大名が白いもの毛わいして、あやめ子産んだり、赤毛子産んだり、たりゃんたりゃん、たりやん